ドクター松倉の健康相談室。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。皆さんは健康に関する悩みを抱えていませんか？最近疲れやすいな、肩が重いな、頭痛がひどいな、なんだか気持ちも沈みがち、などなど。もしかしたらその症状はある病気のサインかもしれません。健康づくりは日頃のチェックと病気の早期発見が何より大切。あなたの体の不安にドクター松倉が分かりやすくお答えします。さあ、今日のお悩み相談は、ドクター松倉の健康相談室。今日は松倉先生にお休みをいただきまして、井上眼科の先生にお越しいただきました。東邦大学医療センター桜病院の眼科にお勤めでいらっしゃいます。そして毎週水曜日に井上眼科の方でも診療をなさってくださっています、宇部鹿誠先生です。よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
宇部鹿先生、ラジオ出演というのは初めてでしょうか？
はい、初めてです。
初めて FM 鹿島にいらっしゃっていかがでしょうか？
他のラジオ局わかんないので何とも言えないですけども、まあ、なんか緊張しますね。
お気軽にぜひ市民の皆さんのために今日はご協力いただきたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、前回の放送では白内障についてご紹介させていただいたんですが、今日のテーマは硝子体手術ということをテーマにお話を伺っていきたいと思います。私、硝子体って言われても硝子体って目のどこなのか全くわからないんですが、先生、そのあたりから教えてください。
はい、硝子体はですね、まあ、一般的な、まあ、皆さん白内障の手術はなんとなくご存知だと思うんですけども、はい、その白内障のもうちょっと水晶体の奥ですね、奥にある、まあ、目の中のほとんどの溶石を占めているところで、
はい、
水晶体の奥に透明なゼリー状の液体が、ほとんどコラーゲンと水分なんですけども、
はい、
透明なゼリー状の液体があってですね、それがガラス体と書いて硝子体って呼ぶところなんですけども、その向こうに眼底網膜ですね、網膜があって、まあ、カメラでいうとフィルムになるところですね、
うん、
でそこの硝子体とか網膜の病気に対してするのが硝子体手術ということになります。
うん、やはりこの硝子体の病気というのはたくさんの種類があるんですか？
そうですね、病気としては、まあ、基本的に網膜に病気が起こって硝子体の方に波及するという形になるんですけども、
はい、
まあ、網膜剥離だとか糖尿病の網膜症、糖尿病の網膜症から網膜から弱い血管から出血が起こると硝子体出血といって、まあ、そこの硝子体ゼリー、透明なゼリーがもう出血で濁っちゃってもうほとんど見えなくなっちゃうとか、
はい、
あとはもう黄斑といって網膜の一番真ん中の大事なところに膜が張ってきて網膜にシワがいって視力が下がっちゃうとか、うん、まあ、そういう、あとそこに穴が開いちゃう黄斑炎孔という病気もあって、
はい、
それで視力が出なくて手術ということもあります。
うん、網膜剥離っていう言葉はよく聞くんですけれども、
はい、
網膜剥離っていうのはどのような症状なんですか？
症状としては最初飛蚊症って言って蚊が飛んだ症状、
はいはい、
大体50、60歳超えてきたら皆さん起こってくるんですけども、
はい、
それで飛蚊症がどんどん悪化して影が見えてくる、網膜が剥がれたところがもう影になっちゃうので、
うん、
影が増えてきてどんどんどんどんその影が増えてきて、
はい、
見えない場所が増えていってしまうのが網膜剥離ですね。
視界が狭まってしまうってことですか？
そうですね、はい。
そしたらなんか目の中に蚊が飛んでるようなものが見えてきたなと思ったら、そのままほったらかしにしないで早めに病院に行くことが大事ですか？
そうですね、飛蚊症あったらまず、まあ、受診していただいて、
うん、
何もないことの方がほとんどなので、
はあ、
何もなければもうそれは様子見で、それは飛蚊症って50、60超えたからの加齢現象の一つなので、
はい、
何もなければ安心してそのまま過ごしていただけるので、まずは受診していただくのが大事かなと思います。
うん、飛蚊症であっても網膜剥離にならないこともあるということなんですね。
そうですね、ほとんどはならないですね。
そして、まあ、剥離というぐらいですから、その網膜が少しずつ剥がれていく症状かと思いますけど、視界が狭くなる、それ以外になんか痛みっていうのはあるんですか？
あ、網膜に痛覚はないので、
はい、
痛くもなんともないんですね。
え、
もう見え方だけですね。
そうですか、
はい、
じゃあ痛くないっていうことは大丈夫だって思ってしまいがちですね。
そうですね、中にはやっぱり両目で見てて片目があんまり見えてないことに気づいてなくて、はい、時間を置いてから来られる方ってもやはり稀にいらっしゃいますので、そうなるとやっぱり手術しても視力がやっぱり出にくくなったりしますので、
はい
はい、
今硝子体のいろんな病気の種類を教えていただいたんですけれども、手術が必要な病気っていうのは
やっぱりその網膜剥離もそうですし、あと黄斑炎孔っていうのも、黄斑って一番大事な場所に穴が開いちゃう病気なので、
はい、
それはもう手術しないと穴が広がって真ん中が物を見たい、その物を見てる真ん中が見えなくなっちゃうので、それも準緊急で手術が必要になりますので、黄斑静脈に関しては、まあ、緊急性はないので、しばらく外来通院してて悪化するんだったら手術って形なので、手術せずにそのままっていうことも多々ありますので、あと糖尿病網膜症だったらもう初期は全然問題ないので、
はい、
外来通院で、ただ増殖糖尿病網膜症って言って増殖膜が出てきてっていうのが、であと網膜、その増殖糖尿病網膜症も悪化していくと網膜剥離を起こしたりとかするので、
はい、
そうなるとやっぱり手術をしなくてならなくなるので、はい、定期的な通院がやっぱり必要ですね。
なんかお腹が痛いとか頭が痛いっていうのとちょっと目の病気は違うので、私としてはなんか手術ですよって言われた時にすごい恐怖を感じると思うんですけれど、実際にどんな風に手術をするんでしょうか。
そうですね、白内障手術でしたら短時間で終わるので、点眼麻酔だけとか、
はい、
簡単な麻酔でできるんですけども、
うん、
その目の奥の手術なのでやはりちょっとしっかりと麻酔しないと痛み伴いますので、
はい、
まず麻酔に関してはまぶたの下から、
はい、
救護麻酔っていうんですけども、目の玉の裏の方まで長い針で、
目の下ですか、
目の下からですね、
はい、
目の下から長い針で目の裏側まで、
はい、
針を入れて麻酔を、救護麻酔って言っ て、玉、救って玉なんで、
はい、
玉の後ろ、目の後ろまで麻酔を入れます。そうすると痛みとあと目が動かなくなるんですね。だから安全に手術ができるようになります。
そうですか。もうそれを聞いただけですごい怖いんですけど。
そうですね、
基本一番最初は目の一番上に目薬みたいなので点眼麻酔するんですね。
そうですね、まず点眼麻酔して消毒してから、
はいはい、
その救護麻酔を行います。
麻酔もやはり痛みは伴うんですか。
そうですね、ちょっと麻酔の注射はちょっと頑張ってくださいって患者さんに伝えております。
そうですか。でそれで、まあ、それが終わったら麻酔っていうのはすぐ効くもんですか。
あ、数分で 4,5 分で聞いてきますので。
そうですか。網膜剥離の場合そこから手術していくわけなんですが、はい、どういう手順でやっていくんですか。
網膜剥離の時はやっぱりまず白内障のまだ残っているであれば白内障の手術も一緒にしてしまって、
はい、
まあ、大体皆さん60とかになってからのことが多いので、
ええ、
白内障もありますからもう一緒に白内障手術して、うん、白目の角膜ってところの一番際のところからだいたい 3.5 ミリぐらいのところに 0.5 ミリぐらいのちっちゃな穴を、機械の出し入れする穴ですね、
は
あ、穴を3箇所開けます、
はい、
で1箇所からはその硝子体カッターって言って硝子体のそのゼリーを取っちゃうんですね。その硝子体のゼリーを取っても大丈夫なので、
はい、
硝子体のゼリーをただ水じゃなくてゼリーなのでビューッと吸い込めないので、
うん、
その機械の先に硝子体カッターっていうのがついていて、うん、1分間に1万回転するんですね。だからパクパクパクパクゼリーを食べていくような感じですね、
はい、
機械が、
はい、
でもう1個の穴からは2つ目の穴にはライトを入れて、
うん、
ライトでこう照らしながら硝子体だけを取って網膜を傷つけないようにゼリーだけ取って、でゼリー取っていくと当然目がしぼんじゃいますので、そのあたりはちょっと大変ですから、
はい、
3つ目の穴にはこうバルブをつないでいて、3つ目の穴からは硝子体取った分だけ目専用に作られた綺麗な水が、取った分だけ綺麗な水が入ってきて目の大きさ形、硬さを保ちながら、
うん、
それで安全手術をしていくんですね。
なんかすごく細かくて何ミリっていう世界で気が遠くなりそうですけど
あ、でもやっぱり顕微鏡を使って手術しますので、
はい、
僕たちこう手術してる人間にはこう大きくちゃんと見えてて、
うん、
特にそんなに危険性はあるのはありますけども安全に手術はできますので、
そうですか、
はい、
まあ、実際に手術を受ける側になった場合に手術を受ける日までになんか注意しなければいけないこととかありますか。 患者さん本人が、
まあ、網膜剥離に関してはやっぱりあの手術までに、まあ、基本的には緊急手術なので受診した翌日に手術だとか受診したその日に手術だとかになることが多いですから、
はい、
大きな病院に胃の目眼科であればちょっとあの大きな大学病院とかに紹介させていただいてそちらの方で手術になるんですけども、うん、それまで網膜剥離やっぱりその重力とかでも進行しますので、はあ、進行しない方向にこう横向き安静してもらうとか、
うん、
あのなるべく動かないようにご自宅で病院に受診するまでは手術までは、はい、あの安静にしてもらうことが大事ですね、うん、他の病気は別に特にそのあまり制限はないですね。
手術後は回復までにどのぐらいの時間がかかるんですか？
その疾患によりますけども基本的に網膜、この網膜小視帯手術っていうのは、うん、大体あの3ヶ月で大体安定していきます。ただ3ヶ月経って安定した視力っていうのはそれ以上あまり良くはならないですね。基本的に神経細胞は再生しない細胞なので、
はい、
病気で傷んでしまった細胞っていうのはもうしょうがないので、あと残った細胞が頑張ってくれるので、
はい、
なかなかその元の視力っていうのは難しいんですね。昔のような視力っていうのは難しくって、うんうん、
はい
はい、ちょっと良くするか悪化しないようにするための失明予防の手術ってことが、特に網膜剥離とか糖尿病網膜症に関しては失明予防の手術っていう要素が大きいので。
終わってからの痛みっていうのはどのぐらい続くんですか？もちろん痛いと思うんですが。
痛みに関しては、まあ、ゴロゴロ感違和感はありますけども、うん、すごい痛いっていうことはまずあんまりないですね。そのゴミが入ったような感じっていうのはどうしてもあの糸で縫ったり、溶ける糸で縫うんですけども、うん、
はい、
糸で縫ったりするのでしばらくは目がゴロゴロゴロゴロ、うん、ゴミが入った感じはありますけども、
はい、
そんなにあの鎮痛剤を飲まなくちゃいけないとかいうほどの痛みになることっていうのはあんまりないですね。
そうですか。今先生あの目を縫うって言ったんですけど、目を縫うっていうのは皮膚を縫うのと同じようなもんなんですか？
そうですね。
なんか縫えるっていうのが感覚的に縫うっていう感覚が目にはないんですけどね。でもその穴を開けたりしたところを縫い合わせるっていうことですか？
そうですね。ただ今あのそのすごい機械が進化してて、ものすごいもうちっちゃなちっちゃな昔に比べて私が手術を始めた頃に比べてすごいちっちゃくなってるんですね、傷の穴が、
はい、
だから無縫合手術っていうのも最近はできるようになってて、
うん、
その場合はゴロゴロ感も痛みもかなり少なくって。
わかりました。お話を伺う前よりは少し不安は消えましたけれども、やっぱりあの目の手術っていうのは患者からするとね、分からないところもありますし、ラジオでどこまで皆さんに伝わったかなと思うんですけど、実際に目の模型があったりとか写真があったりすると、もっともっと皆さんに伝えやすかったかなと思ったりします。今日はあの小視帯の手術についてお話ししていただきました。井上眼科に水曜日に診療に来てくださっています東邦大学医療センター桜病院眼科にお勤めの誠先生に小視帯手術についてお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ドクター松倉の健康相談室、この番組は地域医療福祉に貢献する松倉中央クリニック特別養護老人ホーム小寿元リハビリケアセンターの提供でお送りしました。